時期を逃さないトップの決断。教育委員、大津市の総合教育会議の開催回数にも驚きましたが、実施された生徒のご遺族や同年代の生徒たちをすぐに総合教育会議に招き、意見交換もされていますね。越弁護士、大津の事件をきっかけに総合教育会議が設置されたのですから、最大限に活用しようと思っていました。多い年では年に20回ぐらい開催していました。私が特に力を入れていたのは、子どもの声を直接聞くということです。スクールカウンセラーのところに行っていじめの相談はしにくい。その部屋に入るのが見られると相談しているのが分かっちゃうからという本音も聞けました。総合教育会議の設置前、私は一人で学校に行っていましたが、設置後は出張総合教育会議という名称にして、学校にも頻繁に行っていました。教育委員の皆さんと学校に行くようになりましたので、総合教育会議でもより子どもの声に基づいた議論ができるようになったと思います。教育委員、当時教育委員会不要論を述べられ、教育委員会の政治的中立性についても疑問を投げかけておられました。教育における多様な意見の反映や一貫性、継続性は教育委員会でなくても担保できるのではないかと。しかし実際に声を上げるには相当な勇気が必要だったと思います。越弁護士、教育委員会制度もいじめの事件に対しても、私を奮い立たせていたものは、ご遺族から信頼して任せるので、子どものためにやってほしいとおっしゃっていただけたことで、亡くなった子どものためにという強い思いからでした。教育委員、以前文部科学大臣宛てに自殺をほのめかす子どもからの手紙が届き、日本中が大騒ぎになりました。その時大臣自らが先頭に立ち、その子供に呼びかけていました。市で起こったことであれば市長が、国で起こったことであれば大臣級が対応するという、まさにトップオブトップの凛とした対応を取られたのだと思います。